2ページ、3ページ。第5次地域福祉推進計画、地区福祉計画。基本目標1。つながり支え合う共生の地域づくり。基本目標2。誰もが安心して生活できる基盤づくり。基本目標3。頼られる社協の体制づくり。第5次地域福祉推進計画、地区福祉計画の詳しい内容の1。ポット化編人づくり。隣のおばあさん、一人暮らしなのに大量の食料が届いているみたい。認知症などにより適切な判断が難しくなり、誤って必要のない契約をしてしまう方がいます。周囲は異変に早期に気づき、必要な支援につなぐことが求められます。そのような方の権利を守る市民、市民貢献人などを養成し、その活躍の場を作ります。内容の2、地域と事業所のコーディネート、新たな障害福祉サービス事業所の開所に向けて、地域のニーズ把握やつながりづくりのサポートをしています。今年に入り、社会福祉法人みやびの森と西多田にあるみんなの食堂日だまり2号店地域食堂をコーディネートし、地域活動へとつながりました。今後も地域活動に事業所等が参画できるようにつなぎ役となります。内容の3、つながり広がるボランティア。ボランティア活動に関心を持ってもらうために、講座の開催や活力の場作りをしています。昨年はおいしいコーヒーの入れ方講座を開催した結果、定員の5倍以上の応募がありました。今後も地域の皆さんが参加したくなるような講座等を開催し、ボランティア活動を盛り上げていきたいと思っています。関心のある方は、ぜひご参加ください。内容の4、ホット可変を合言葉に、誰もが安心して生活できる街には、つながり支え合う住民と安心できる相談先が必要です。住民同士が気にかけ合い、困りごとを抱えている人に、早期に気づくことができる地域づくりを進めるとともに、社協職員、施設、すべてが住民の皆さんにとって気軽な相談先となり、頼りにされる支援体制を作っていきます。内容の5、みんなで支え合う仕組み。社会に貢献したいという思いを形にする善意銀行。善意の金銭や物品の予託、困った時はお互い様の共同募金運動、主に地区福祉委員会活動の原資になる社協会員会費、皆さんからいただいたご寄付等は支援を必要としている方々や地域福祉活動を支えています。今後もご協力よろしくお願いします。詳しい内容のわかるQR コードがあります。内容の6、同じ生きづらさを抱えている方と気持ちを分かち合いたい。同じ悩みや困りごとを抱える方同士、悩みを打ち明けることや問題解決のためにアドバイスを出し合うことができるグループのことをセルフヘルプグループと言います。川西市社協では、セルフヘルプグループ作りを支援します。ここで紹介するのは、現在市内で取り組まれている活動の一部です。主な担い手は、川西市社協の地域組織である地区福祉委員会や、民生委員、児童委員、ボランティアなど地域の方々で、つながり、見守り、支え合いを基本に活動されています。川西市社協は地域住民の方々、行政、企 企業、事業所と連携し、誰一人取りこぼさない福祉のまちづくりを進めます。詳しい内容の QR コードがあります。それでは、現在市内で取り組まれている活動の一部を地区ごとにお届けいたします。最初に東谷地区福祉委員会、助け合いから生まれる新たなつながりづくり、草引きを手伝ってほしいと東谷地区のココホットに相談がありました。ココホットでは、日常生活のちょっとした困りごとを住民同士の助け合いで解決する活動を行っています。活動中にその他にも困っていることや本人の好きなことなどを会話で引き出し、必要に応じて専門職へつなぎます。また本人の特技を活かせる活動につなげるなど、住民同士のつながりを広げています。次は釧路小地区福祉委員会、つながり支え合える地域づくり。最近釧路で暮らす外国人が増えてるよね、交流の場があったらいいよねと福祉委員から声が上がり、川西市社協からインドネシア出身の円田さんを地域のカフェへお誘いしたところ、インドネシアの文化や生活などの話で盛り上がり、交流が始まりました。このような日常生活でのコミュニケーションが、国籍や民族などを超えて同じ地域住民として気にかけ合う地域づくりにつながります。次は大和地区福祉委員会、誰もが住み続けられる地域を目指して。大和福祉ネットワーク会議では、誰もが安心して住み続けられるまちづくりについて活発に協議されています。自治会、コミュニティ協議会、民生委員、児童委員、主任児童委員、学校、子ども園、行政、企業、地域内の福祉関連事業所など35団体が集まり、地域の課題の共有や解決に向けた協議が行われています。このような協議の場は全地区で行われ、それぞれの地域に合った活動が生まれています。次は北小地区福祉委員会、物忘れカフェは地域の居場所です。お互いの見守りの場にもなっています。参加されている方の言葉。1、カフェがスタートした頃から来ています。月に1回ここに来るのが楽しみ。歩いて外の空気を吸って、ここでみんなと話をするのが楽しい。参加者の方2、いつもここへ一緒に来ていた友人が亡くなり、ショックで何もする気になれなかったけれど、今日来てみんなに元気をもらいました。ここに来ていたらお互いに気にかけ合える。最後は、清和台コミュニティ協議会福祉部会、清和台地区福祉委員会。身近なところでよろず相談。清和台第二自治会館では、相談窓口こころを開設し、住民の困りごと相談や民生委員、児童委員と協力して、希望した住民の方へ安否確認、見守り活動を行っています。電話をかけた時の元気にしとるよという明るい返事が活動者の励みになっています。この他にも車椅子貸し出しやボランティアの受付、各機関との連携など、地区の福祉拠点となっています。これで第5次地域福祉推進計画、地区福祉計画の詳しい内容を終わります。全員銀行だより。金剛は 令和5年12月から令和6年5月にいただいたご寄付とその使い道を紹介します。寄付者の希望により未記載のものもあります。物品のご寄付は新品未使用のものに限ります。また受け取れない物品もありますので事前にお問い合わせください。またお振込でご寄付くださる方についても領収書の発行や税額控除、広報誌への掲載の可否等確認させていただきたい内容がありますのでご連絡をお願いします。いただいたご寄付金銭の部、12月から5月まで寄付者、継承略、岡澄江1回、791万3905円、うさぎ自動車6回、6000円、特営建設株式会社3回、1万5000円、俳句おじさん3回、3万円、坂根在住の兄弟、1回5000円、安子、6回6000円、一市民、2回4万円、まんま食堂、1回5000円、川西友の会、1回3000円、めぐみ、5回1万8000円、笹部 KS、6回1万2000円、ニデック OKK 株式会社 OKK 労働組合1回5万円、匿名1回5万円、古豪晴美1回3000円、 NPO 法人プロレスリングアンサー1回10万円、西岡秀治、1回2万円。新田一市民、2回2万1000円。串カツ朝日、4回1万2000円。河村美幸、1回3000円。社協募金箱、2回1万1078円。アルミ缶収益みその町さつき会、1回1万円。一市民、2回6000円。鳥山博文、1回7550円。清流会、1回779円。一社、鳴尾ゴルフクラブ、1回10万円。支援した金銭の部、12月から5月、支援内容、当事者団体助成金、1団体、11万7514円、生活一時支援5件、9万7365円、就学支援、小学校2名、5万3934円、修学旅行費補助、中学校1名、3万円。福祉教育活動補助1件、2万円。受験料補助4件、12万5660円。子育て支援助成金、子ども食堂4団体、学習支援2団体、67万円。いただいたご寄付、物品の部、12月から5月、寄付者、継承略、生活協同組合コープ神戸第一地区本部、1回米、金光教東谷教会新都会、1回正式寄付、岩紙、1回紙おむつ、匿名、1回、靴下、上着、服、おむつ。大和の一住民、1回、リハビリパンツ、給水マット。 船木しげる1回、電気ポット。匿名1回、洗濯洗剤。支援した物品は、尿取りパッド、赤ちゃん用おむつでした。善意銀行振込先。池田泉州銀行川西支店、普通485-9932。三井住友銀行川西支店、普通324-2392。口座名義、福戸寺括弧、川西市社会福祉協議会。ボランティア基金だより。いただいた寄付は、緊急時の災害派遣ボランティアを派遣する際のバス代等に使用します。12月から5月、寄付者、継承略。内藤、6回、18,000円。川村、1回、3,000円。社協募金箱、1回、112円。ボランティア募金振込先。池田泉州銀行川西支店、普通485-9933。三井住友銀行川西支店、普通368-0948。口座名義、福戸寺括弧、川西市社会福祉協議会。善意銀行ボランティア基金の詳しい内容のお問い合わせ先は、企画総務チーム、電話072-759-5200です。2ページ、3ページ、終わり。